こんにちは。
こんにちは。
最近ね、ハマり始めてることがあって、
お
趣味で。
いいじゃん。何？
矢口さん、あのシールと聞いて何を思い浮かべますか？
シール、
うん、趣味、これから趣味の話をしようと思うんですけど、シールと聞いて、
シール集め、
うん、
シール、うん、シール作り、
うん、
シール作りのやつ欲しかった。まあいいや、
うん。カンパッチみたいな
やつ。あ、そうそうそう、
カンパッチ
メーカーみたいなあったよね、うん、昔欲しかったあれ、うん、シール、
うん、
うん、日記書いてシール貼るとかね。
ああ、うん、矢口さん幼少の子とかシールとはどういう思い出だ？
シール手帳持ってたよ。
え、
なんかシール挟むだり、こう貼れる、なんか貼ったり剥がせるシール手帳みたいなあったよね、うん、そういうの持ってたよ。
持ってた、
うん、てか今も家にあるよ、あのシール用の箱。
それは個人で楽しんでたんですか？
なんかね、僕ね、あのジャーナルって、まあ、日記だよね、うん、ジャーナルみたいなの書いてる時があって、うん、でその時にあの白黒じゃ寂しいからシール貼ってた。
あ、なるほどね。
100均とかで。
あ、じゃあ剥がせないやつ。
セリア、あ、そうそう、それはね、うん、そう。でもそういうところに、うん、あのセリアとかで可愛いシール売ってんのよ、恐竜とか猫とか、
うんうんうん、
100円だよ、安いでしょ、
うんうん、
でそれ買ってい
っぱい入ってるやつね。
そう、でそれをページに貼ったりしてた。
お、個人で楽しまれてた感じだ。
あ、そうだね、完全に個人。
お、なんか先日エルメスから
うん、うん、
シール交換しようって言われて。
うん、いいじゃん。
なん、え、シール交換知ってた？
いや別に知ってたっていうか、何、別にどういうこと？
いや、なんかそういうシール交換って聞いて。
あ、そういう文化がある
んだ。文化があ
るって。あ、それは知らない。あ、それは知らない。
それ何かっていうと、その、うんうん、矢口さんがさっき言ってびっくりしたのが、
うん、
そのノートブックみたいなのが
あって、うんうんうん、ノートブックっていうか、
まあ、シール帳っていうのがね、うん、世の中では存在してて、平成の初期の頃から
あるよ、あるよ。
それどういうものかっていうと、
うん、
まあ、いわゆるこう手帳になってるんだけど、シールを貼っても簡単に剥がせる。
そうそうそう。
でその粘着性もそこそこ失われないように、多分もう貼って貼り剥がして繰り返したら、
まあね、埃もついちゃうからね、
うん、そうそう、雪が貼れなくなっちゃうんだけど、まあ、例えばその数十回の貼って剥がしてだったら全然耐えれる。
そうです
ぐらい の, その媒体があ る,
ある、
シール帳っていう、
ね、うんうん、
それに人々は、
うん、
特に小学校、
うん、小学校の時はやってた。
女の子の中で流行ってたらしいんだけど。
いや別に女の子の中じゃない、僕だってやってたもん。
え、交換してた？
まあしてたんじゃない、
それ思ってたからね。流行ってたんだ。
うん、流行ってるっていうか別に当たり前、あのなんかさ、うん、ほら、あのプロフィール帳みたいになったじゃん、
うん、あったね、
まあ、あれと
感覚一緒、
同じ感じかな。
32にして初めて私が生きてた裏にそんな流行りがあったんだって。
へ、
初めて
知った。そうなんだ。
そうそうそう。
へえ、珍しい。
で、
うん、
まあ、やってみようと思って
、はい、
シール交換、
ね、ああいいじゃん。
アマゾンでシール帳買ったの、人生初めて。
僕も持ってない
わ。今にして
ね、今持ってないわ、
うん、それすごい人気でさ、
うん、あ、そうなんだ。
売り切れとかもあるわ
け、デザインの。じゃあやっぱその平成リバイバルで今そういう感じなんだ。
そうそうそう、 Y2K みたいなね、
うんうんうん、
で何がシール交換いいところたくさんあって、
うん、
まずさ、シールってなんだかんだ手元にあんのよ、
うん、部屋にステッカーとかね、
探してみると。
わかるわかる。
今まであんなの本当正直ゴミでしかなくて、
うん、
選べるならもらいたくなかったみたいないっぱいあるわけ。
あ、
なし崩し的になんか手に入ったものとか
あって、そうか、
なんか、
うん、
感触でお菓子買った時についてたやつ
とか。あ、まあまあまあ、まあ、そういうのもあるね。
私なんか癖というか、もうさ、捨てらんないのよ、目とかがついてると、キャラクターとか書いてるとかわいそうだから。そういうのいっぱい家にあってさ。
なるほど。
それが彼女となんかするための道具になるんだっていう幸せ、
うんうん、
と、あ、自分こういうのやっぱ好きなんだなって、
うんうんうん、
思い返すきっかけにもなったり、普段行くコンビニとか、
うんうん、
スーパーとかデパートとかでも一個楽しみが増えるのよ。
なるほどね。
これシールついてるかなみたいな。
ああ、なるほどなるほど、うん、確かに、あのポケモンパン的なね。
パン、そうそう、うん、あ、これ、
うん、
あれか、キーホルダーのタイプねみたいな、
うん、
シールじゃん、あ、残念みたいな。あ、こちらプラスチックのカードのタイプねみたいな。
はいはい、カードとかもマジで
今どうすんの
みたいな。本当だよね、
うん、
ある、本当に
すごい楽しくて、だし、
うん、
なんかこう彼女こういうの欲しいかなみたいな考えるの楽しい。
あ、なるほどね。
でシール交換ルールとしては、お互いこう秘伝の手帳を見せ合うわけ、
うんうんうん、
お互い交換して、
うん、
見合って1ページから、
うんうん、
自分の欲しいものがあったらそれを申し出て、相手もこれ欲しいって申し出てくる、
うんうんうん、
ポケモンの交換みたいなもんです
よ、うんうんうんうん、
でお互いのこうバリューが のボリュームが合致したタイミングで交換が成立するわけ、
うん、通信ケーブルって必要？
通信ケーブルね、昔は必要だったみたい。
あ、今なくていい
んだ。今もうワイヤレスで
いい。ああ、今時はね。そうそう、通信ケーブル持ってる人あんまいなかったじゃん。
いない、いない、ね、
そう、いないと交換できない。そうそうそう、誰々いねえから今日交換できねえじゃんみたいな。
そうそう、ケーブルね、いらないの
よ。あ、はいはいはい、今時。
そうそう、それもなんか楽しい。あ、それ選ぶんだったら、いや、それはちょっと価値高いからこれもつけてみたいな。
あるんだ。
だから仕事の勉強にもなるわけよ。
何の
交渉としてもね。
なるほどね。
これに対してはこれじゃ満足できないし、ね、相手を納得させるための話術とかも手に入るわけよ。
はいはい、
そう、だからそれ始めてから今 2,3 週間か
な。あ、結構経ったね、
うん。そうそう。なんかロフトとか行ってさ、シール売り場みたいなのあるんだけど。
高いよ、ロフトのシールは。
いや、すごいけど本当に、うん、渋谷のロフトえぐくて、
あ、
バカでかいの売り場、コンビニ1個分ぐらいの土地に、
1階がもう全部そういうステーショナリーだったよね、確か。
そうそうそう、本当にすごくて、うん、でも人たくさんあまたいるわけ、シール見ながら、
うん、
あ、こんな流行ってんだと。
でもね、ロフトの1階は結構待ち合わせだよ、あれ。
あ、そう。
僕もあの辺でずっといたからよくわかるけど、もう僕とかもちょっと時間空いたなって言ったら、とりあえずロフトの涼しかロフトに1回行くんですよ、
うんうんうん、
でその辺見るっていう、そういう人も多いと思う。
そう、だからもういろんな大きいお店行った時にシール売り場に行くのがちょっと楽しみすぎ
て。セリア行ってよ。僕は100均、うん、僕はシール100均でしか基本買わないけど、うん、100均の中でもセリアが一番好き。
バリエーションが
そうい
いんだ。
可愛いらしい。
なんか立体感のあるシール。
あ、立体感僕大っ嫌いなの。
え、
だってやっぱジャーナルにもともと貼ってたから。
あ
ー、ページが。そう、しかもシール手帳だってフランダーちょっと嫌じゃない？
いいんだ。いや、嫌なんだけど、
うん、
あれなんていうの、アクセントになる。
しかもさ、その立体的なシールってさ、なんか両面テープみたいなタイプじゃん、割とちょっとシールとしての機能はチャチいと思う、正直。立体シール
いや確かに
そうでしょ、
剥がれやすい
です。そうでしょ、うん、そうそうそう。でそのシール立体のもの自体からこのペタペタの両面テープみたいなのが剥がれちゃうタイプもあるからね、質が悪いと。
あれ機能としてはこう、うん、彩りを加えるものでもある。ぷっくりシール、シール帳に。
いや、あ、まあね、うん、まあまあコレクションとしてはあってもいいのかもしれないけど、実用性とか、うん、僕が思う芸術点は低い、かなり。立体的なのは。
なんかね、あれも動物の森みたいなもんなのよ、シール帳って。
はいはいはい。
1ページずつにコンセプトがあって。
なるほど。
このページはこう。
あ、いいね。そういうの使い方も前してなかった
な。だからポケモンウェハースとか買った時に、草タイプのポケモンが出たら、草タイプのページを作るわけ。
なるほど。
シール帳。で、その時にぷっくりしてる四つ葉のクローバーみたいなシールがあると、ちょうどいいの、世界観を形成するのに。
僕の感覚ポケモンより前に出てきてほしくない、ね、クローバーごときが。
でいろんな土日とか、うん、いろんなとこに仕事行った時とかついでに、うん、あれシール屋さんあんじゃん
と思って。ああいいね、うん、楽しくなるね。
フラッと入って、
うんうんうん、
すごい、あれこんなんだと思って、
うんうんうん、
1個、あ、まずごめんなさい、私のスタンスとしてシール帳、相手のことを考えてまず買うことはない、
うん、
相手がこれ欲しいだろうからで買うことはなくて、
うんうん、
自分の欲しいやつを買って集めて、相手が見た時にこれいいねって思われるのが一番嬉しい、
うんうんうん、
っていうのとは別にちょっとあるシール1個見つけて、
うんうん、
矢口さんに1個買ってきたんです
よ。でもマジ、
うん、
嬉しい。ださっき言ったように僕だからシールをさ、
うん、
使えるから僕も。
そう
だ、ね、だから僕も持ってるから、ね、手帳じゃないんだけど、うん、僕はこうパカっていう筆箱みたいなところにシールいっぱい貯めてるから、うん、マジ
いいですね。ちょっとジングル開けを渡して、
うん、すごい、マジ、
うん、はい、久しぶりです。矢口さんに何か買った、
感動だ、うん、
それでは今週元気になっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心台を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で
台を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやってる。どうも、お気に入りのシールは絵画のシール、鍋です。
お気に入りのシールはちょっと表現難しいんだけど、セリアに売ってる、うん、なんかね、ちょっとデフォルメされた割とシンプルなデザイン の水族館シリーズと動物園シリーズがあるんだけど、それがすごい好き。
それじゃちょっと分厚くない？
いや分厚くない、めっちゃ薄い、透明、半透明のやつで、うん、ですごいシンプル、すごい本当ね、可愛らしいデザインなんだけど、同じ絵柄なの、その一つは、
うんうん、
で水族館シリーズはなんかチンアナゴとかエイとかそういう魚系で、動物シリーズはライオンとかそういう動物なんだけど、どっちの絵柄もマジで可愛くて
大好き。可愛いのがいいんだ。
そう、僕可愛いの好きだから、
ね。まあなんか心温まるよね。
そう、本当にそれすごい好き。うん、2セットずつ買っちゃったの。
わし
使えないもったいなくて。
誰にも言ってなかったけど、高校の時とか東急ハンズで、
うんうん、
それこそ、
うん、
透明な、
ハンズもあるね。うん、
水族館系のシール買ったら水族館で海洋生物系の、
うんうん、めっちゃいいじゃん。
自分の部屋の壁に貼りまくってた。
うん、あ、ちなみに僕言ってるのはちっちゃい。
あ、分かりますよ、うん、いわゆるシール交換で使うシール。
ほんとそのつもりはなかったよ。普通にだから手紙、お手紙とかに貼る感じじゃないかなとか思
ってる。なるほどね、
うんうん、
ロフトにこの前行った時にさ、
うんうん、
大人のシール
あるよね。ある、分かる分かる、ある。
絵画のシールがあった
の。エジプトとか絵画とか恐竜とか、うん、そういうのあるね。あ、大人のシリーズ。
そう、うまい棒とかね。
あ、そうなんだ、うん、
何がいいって、
うん、
やっぱそれなりにメジャーなさ絵画が揃ってるの、
うん、
で私はそういうのにさ興味を持ち始めてるから、この絵の名前は何だみた
いな。あー、すごい。
モナリザとか分かるよ、
うん、
牛乳を注ぐ女とか、
うんうんうん、僕も動物の森で結構覚えたな、
うん、ただもう一個有名なのがさ、ゴッホのひまわりとかありつつ、なんか女性のさ首から上の絵画でこっちをちょっと向いてる。
へえ、わかんないな。
やばいやばい、名前なんだっけ。
首から上の絵画、
真珠の耳飾りの少女みたいな。
ああ、分かった、あれか、うん、はいはい、あるね。うん、
わし、あれタイトルずっと知らなくて、
あれ誰が誰なの、
あれ、
うん、
誰だろうね
誰だろ
う、
ね、
うん、その名前を、
うんうん、
そのシールで覚えた
り。なるほどね。あ、いいね、勉強になってるわ。
そう、
大人のためのシールだわ。
それ貼ってる自分もなんか大人になった気分になるし
大人のふりかけで大人になった気分になるやつね。
ちゃんとモナリザの絵画のシールもあれば、うん、キャプションもシールになってる。
あ、
モナリザ、レオナルド・ダ・ヴィンチみたいな文字が書いてある。美術館
の下に書いてある、ね、下の説明みたいな、うん、何年みたいな。
これは相乗効果すごいなと思って。
いいじゃない、
いいなって。
いいね、
大人のシールシリーズ。
高いよ、でもあれ300円ぐらいするよね。
大人だから
。いやいやいやいや、大人だとて、うん、お財布事情は変わらないよ。
そうそう、で早速、
うん、
それを貼って、
うん、
エルメスとシール交換をして、
うんうん、
モナリザが欲しいって言われたけど死守した。
あ、モナリザダメ。
あの、
さすがにね、エース級すぎ
る。エース級すぎて、そんな買ったその日にちょうだいって言われて、
そう、ね、
でも、うん、何を提示されてもちょっと渡せないな。
あ、ほんと、やっぱ、うん、そうか、モナリザはな、
うん、
そう、
さすがに
さ、だってね、さて他の絵画ってモナリザないんだってなっちゃうもんね。
いや、低いよね、だからそう、うん、楽器屋行ってフェンダーとギブソンないんだみたいな、
そういう感じだよね、うんうん、帰っちゃうよね。
じゃあなんかその楽器屋としてどうなみたいな
ってあるよね、うん、抑えときたいみたいなね、
そうそう、
やるならばみたいな。
ちょ、持ってくればよかった、先生、ちょ、持ってくるわ、今度。
え、今度持ってきてよ。じゃあ僕も今度持ってくるわ、そのシールポ。あ、でも持ってくれるかな。
え、欲し、見たい、
ちょっと頑張る、
交換しよう。
いいよ、いいよ。で僕さ、そのシールの手帳あれがないからさ、うん、そのペタペタ貼ったりはできないんだよね。
ああ、そう。
そう、で僕の鍋さんにあげることはできるかもね。
うん、ちゃんともらってるよ、私。そのただでもらうとかじゃないから。
そうか。
うん、
それダメなんだ。でもほら、気持ちよくない。今日くれちゃうんでしょ。
うん、
ああ、だからそれに対するお礼はできると思う。
ね、私もそれをもらったらシール帳に貼るわけ。
そうだよね。
そしたら第三者が見て、そのシール欲しい。とかなるわけ。
だからさ、交換ってやっぱ2人の間だけより、うん、よりこうどんどん広がっていくことによって、
そうそう
そう、新しい遺伝子が入ってくるわけだから、
ね、そうそうそう、
だからこれクマとかにもやらせようじゃん。
そうそうそうそうそう、
いいね、
いいね、だんだん。しかも増えていくのがいいのよ、自分の手帳が、
うんうん、
世界で自分の心の中に世界が広がっていくような感じです。
わかる。一度買い出すと本当に切りないよね、
うん、
で僕もシール先に買わないようにしてる
ってことでね、うん、1枚
買った。マジ、え、すごいわ。え、本当にいいんですか、うん、じゃあ
どう、これ
めっちゃかっこいい、
いいよね、
めっちゃかっこいい、
いいよね。
え、こんなのあるんだ、
あるんだと思って、
めっちゃかっこいい、
買ったんだよこれ。
ガンズ&ローゼスのね、
うん、
え、めっちゃかっこいいね、
高校の矢口さんの、
え、すごいいいじゃん、
思いが詰まったね。
これさ、なんかあれだよね、うん、多分ジャック・ダニエルのデザインをちょっと模してんのかな。
あ、そう
か、似てるよね、このあのウイスキーのラベル、そうそうそうそう、ジャック・ダニエルのラベルっぽくデザインされてるんだけど、
うん、オシャレでしょこれ。
で元からそうなのか、いや、そうだろうね、
うん、オシャレですね、これマルシー入ってるん
で。え、めっちゃかっこいいじゃん、うん、
これはさ、水道橋のステッカーショップがあってさ。
あ、そうなんだ。
あのビレ版の、あの、うん、いわゆるあのシールだけ集めましたみたいな店があって、うん、いろんなのがあんのよ。
めっちゃかっこいい。
アニメから実写から、
うんうんうん、
バンドコーナーみたいな。
へえ、
これ これ次収録するときに矢口さんにあげよう、
うん、これさ使っていいの？
いいよ使おうよ。
なんか僕さシールってもったいないっていう気持ちもあるけど、でもほらやっぱ使ってあげないとっていう気持ちもあって難しいよね。で僕使っちゃうよこれ。
いや使ってほしい。まあよく安牌なのがちょっとかっこ悪いけどね、
うん、
透明な iPhone ケースに挟む。
あ、まあそれもあるね、
うん、なんか気が向いた時に違うところに使います。
で僕そのジャーナル書いてたみたいなこと言ってるけど、
うんうん、
まああの白状すると今も書いてるから。
うん、私も書いてます日記。
あ、ほ
ん
と？
うん、
あのね、無印のノートに書いてるんだけど、どんどん増えそう。どんどん手書きをする機会がないなと思って書き始めたんだけど、うんうん、だからなあの表紙が欲しいのよ。で表紙に大きめのシールボンって貼って、うん、っていうのをやってんの、ね、
海賊バターみたいな感じで。
あ、そうそうそう。だから結構さ大きめのシールもらうときあるじゃん、
うん、
でそういうときはそこに貼ってんだけど、だからこれマジで表紙に結構ふさわしいから、うん、次のやつの表紙とかにど真ん中に貼っちゃうんだよ。
よかった、
いい使って本当に、うん、え嬉しい、ありがとう。いいめっちゃかっこいいじゃん、うん、
あまりでもそのステッカーのラインナップが多くて、
うん、
この人はこれが欲しいあったら嬉しいかなみたいな感情も芽生えるっていう。
なるほどね。
シール効果って趣味の多様性を感じました、
うん、確かに。すごい。でもこのサイズのシール僕あんま持ってないから、交換っていう観点で言うと、だからこれもらったらこれに次のシールを。
いやいや大きさじゃないのシールはやっぱり
そういうこと、
ね、ただモナリザのシールも多分2センチ×2センチぐらいだったから。
あ、まあそうだよね、あの大人のやつだね。そうだよね、
2センチ×1センチか、
ちょっと大きいけどね、うんうん、嬉しい。分かった、じゃあちょっと今度、うん、持ってくるわ、覚えてたら。
いい、
うん、
皆さんぜひシール交換、まあね、まあ、ちょっと一人ね誘ってから始めたいけどね。
まあね、
うん、やっぱ寂しい、
ね、クマ絶対やらない絶対やらないでもさ、あのそれこそほらあのお子さんいる、
うん、
あの二人のとことか、ほらコムたちとかさ、なんか普通に持ってそう。だからコムとかシール好きそうじゃん。
確かに確かに。
できるかもしれない。
常備しといた方がいいか、じゃあ。
うん、ポケモンみたいなもん。そう、持ち歩いてた方がいい。
ポケモントレーナーもさ、常備してるからすぐバトルできるわけでしょ。
そうだね。
うん、
さ、
うん、
ちょっと話それちゃうけどさ、はいはい、まあ、それないんだけど、
はい、
あの、ナベさん、てか、まあ、エルメス、ディズニー好きじゃん。
うんうん、
海外はあんま好きじゃないんだっけ、エルメス。
いやいや、そんなことはないと思う。ただ行きづらいってだけじゃない。
そうか、うん、あの日本のディズニーリゾートではあのそれが導入されてから1年ぐらいでなくなっちゃったんだけど、海外ディズニーにある文化としてピントレードっていうのがあるんだよね、うん、
ピントレード。
そう、それはね、ピン、こういうあの
ピンバッジ、
ピンバッジ、
うん、
そう、ピンバッジ、ディズニーのピンバッジをトレードするっていう文化があって。
誰と
公式、あのね、なんかその例えばホテルとかパークとかにこうボードがあったりするのよ、
うん、
でそこにいっぱいこうピンが刺さってて、
うん、
で自分がピン持っていくと自分のピンをそこに刺す代わりにそこにあるのの好きなピンを持って帰れるっていう交換ができるの。でそういうのを、まあ、ホテルとかそうオフィシャルの場もやってるんだけど、まあ、たまにパークとかではなんかそのそれを個人で個人からそうやってるってこともまああるんだけど、うんうんうん、っていうのとか結構ね旅行行く時とかさ思い出になるじゃん、うん、これなんかそういうなんか持ってる、まあ、ディズニーじゃないといけないけどね、うん、その もし持ってたらとか、まあ、なんかあのパークに何個入りみたいなのも売ってたりするから、そういうのあんまりこれはちょっと いいなっていうのものとか持ってって交換して向こうのものとっていうさ、それなんか素敵じゃない、すごい、うん、巡っていく感じ、
すごいね、
うん、そうだからもし海外ディズニー、まあ、カリフォルアナハイムとか行くことあったら、
まだあんだ
今やってる、うん、まあ、ハワイあのアウラにもやってるしとか、ぜひちょっとそういうのやってみてほしい、
それはさ決まったシリーズがあるの、ピンバッジこのシリーズじゃなきゃ
みたいな、ね、いやあのねトレードシリーズはあるんだけど、でもじゃなくても全然いい、
ディズニーのオフィシャルのピンバッジだったら
そうい
いんだ、
そう全然大丈夫。
なんか特定のキャラが多いとかあんのかな、
あー、いやでも意外とまちまちだったかな。でもなんかねツムツムのシリーズが多かったな、この間裏に行った時見た時は。
あー、そうなんだ、
うん、で日本人の観光客が多いからかもしれないでも本当にもうなんか古いこれいつのみたいなものもやっぱあったりとか、意外とマニアックなキャラクターあったりとか、でもやっぱ面白いよ。
いいよね、
うんうん、なんかその醍醐味じゃない、その交換の。
そうだよね、なんかそうそう、なんか交換ってさ自分の好きだったものが相手に選ばれたっていう喜びもある
わ、うん
ね、
うんうん、分かる分かる、
まあ、ずっと残ってたら寂しいけどさ、きっと
ねでもねいずれでもさ、もう海外とかだともしかすると日本では見慣れてるものがね、むしろ真新しくてもらってもらえることもあると思うし、そうだね、そうそう、だからねぜひ 構ちょっとそういう話になった時とかはさ、
確かにちょっと一個こしらえて、
ね、そうそうそうそう、うん、日本でなんか適当なのとかね、うん、100均でも下手したらあるし、うん、そうなるんですよっていうお話でした、
うん、ありがとうございます。いいです、交換の妙ですね、
交換って楽しいね、
楽しいね、悩むし頭使うし、うん、勉強になります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、シールね、
そうシール、ちょっと今度本当にいや、ちょっと直前でそういう話しないと忘れちゃうよ。あのだって僕シールの箱なんて外に出したことないもん。
いやそうだよ、いや私は本当に繰り返しながらシール交換なんていう文化が流行ってたんだっていう驚きから、うん、
まあね、うん、流行ってたって、
あれつらしい、
いや、まあ、小学校の時とかそうだったけど、うん、今どうかは知らないけどね、
うん、全然つゆ知らずだった、
まあね、確かに、うん、いやいいじゃないですか、
うん、
面白いね、
楽しい。
でそれこそディズニーのステッカーとかっていっぱいあるからね、
あんのよ。これ難しくて本当に相手欲しいだろうなっていうのたくさんあるんだよ、ディズニーに置いてある、
うんうんうん、
サンリオとか、
うんうん、
マジいらないかっ
ていう。なるほどね、
だからそれは嘘なの、まあ、
そうだね、
うん、
それを買い出したらもうなんか
元々誰のためにやってるの、
そうそうそうだよね、うん、あくまで自分が好きなものっていうことに意味があるね。
だからきっとそのバンドコーナーのステッカーとかもあって、クイーンとかさ、
ああいいね、
セックスピストルズとか、ガンザンドロイズとか、私は買ったけど選ばれることはない
だろう、ね、エルメスがクイーンじゃんみたいな感じにはなんないよねってことだね。
寂しくはないんだけどね、
うんうん、まあでも自分のコレクションの一つ
だからね。そうそうそうそう、
確かに、
そう、
ありがとうございます、
はい、
大事にします。大事にちょっとジャーナルの表紙に
使ってあげるとステッカーも喜ぶと思います
。使わせていただきます、はい、ということで、
はい、
じゃあ今週もねいただいたお便り紹介させていただきましょう、
はい、
5つ目、ラジオネームめんつゆさん、
はい、
女性28歳会社員。いや夏になるとめんつゆがやっぱりねどんどん、
ね、いいよね、
活躍しますね。
なんかそうめんの美味しさを気づくんだよ、やっぱり毎年
分かる、
美味しい意外とっていう、
ね、そうめんもさいろんな作り方あるけど結局一周回ってやっぱめんシンプルにめんつゆ生姜とかが
たまにごまだれいくね、たまにね、
ああごまだれね、あいいよね、うん、確かに、うん、冷やし中華みたいな、
そうそうそう、
家事のお供に聞かせていただいています。
ありがとうございます、
最近起きたモヤモヤについてお二人にお話を聞いてもらいたくお便りします、
うん、
彼が家に来るのを断ったらもう3日も未読無視になってしまいました。3つ下の男性と付き合って3回目のデートで帰り道に突然私の家に泊まりたいと言ってきたので、散らかっているから今日は無理だよとお断りしました。部屋干ししっぱなしでいろいろ片付いてないしごめんね、前もって言ってほしいと言うと、彼は承諾してくれて突然言い出したのが悪いよねと言ってくれました。まだプラトニックな関係なので罪悪感を感じて、その日の夜に、謝罪と次はちゃんと片付けておくからまた改めて、近所にいいサウナあるから、来たら行こうと送りました。その後未読無視です。その日に限っていろいろと掃除できてなくて、ホテルや彼の家に行こうと言われたら全然行ったのにな、その時に提案してくれる、してればなと反省しています。旅行も予約してくれましたが、なんだかもう返事が来なそうです。ガードが固いと思われて別れたくなったのでしょうか、ということで。なるほど、ありがとうございます、うん、これは
もやもやします。
もやもやするね、これ、うん、どうなんだろうね、どうですこれ。
まあ、私がすごいじゃあ好きな彼女がいて、
うん、
あの家行きたいって言って断るってことを想像しますね、
うんうん、
付き合って3回目デートだいぶ熱いよね、
うん、
付き合った上での3回目デート、
うんうんうん、
まあ行きたいよね、
うん、
気持ち上がっちゃったら、うん、まだバイバイしたくないみたいな、
うんうん、
あるよね、その上で断られたら寂しくなる気持ちは非常に分かります、
ね、まあね、
それは非常に分かりますよ、
まあ、それはね、うん、
あの寂しいっていうのと、なんでお互い好き同士でもダメなんだ、いいよ汚くてもっていう気持ちもあります。
あ、本当、
うん、
あ、そうか、
うん、
あ
だし、
うん、
選択肢はまだいろいろあるなと。じゃあ軽片付けるまでどっかいるよみたいな、
うんうんうん、
っていうのは多分彼氏だったらそうするなみたいなイメージはあったんでしょうね、きっと、
うんうん、
それが、あ、相手だとないんだっていうショックもあったのかと思います。ただただよ、ただ、
うん、
ただ3日未読無視するのはちょっとどういう心境なのかっていうのはまだ見えてないところがある。
いやそうだよね、うん、いや本当にそう、
うん、
いや本当にそうなんだよ、
うん、だって私の場合は返事はすると思う、
うん、うん、
もはや
だからどういう感情なのかな、これ返事をしないって感じがまずあんま分かんないじゃん。何あの
未読無視
怒ったの、それとも恥ずかしい思いをした恥をかいたっていう気分なの、それとも
本気で落ち込んでる、悩んでほしいんじゃない多分自分がこうショックだった分。
ああそういうこと、うん、返事しないことによ
って相手も悩むのかなって意地悪だねきっと、
手をモヤモヤさせたい嫌がらせだ。
いやそうだと思います、だってそれ以外ない気がする。好きなんだもんだって、これで嫌いになることはないと思う。
まあそうだよね、いや、うん、そうなんだよ、なんかこれで終わりになるってことは本当にないと思うから、う
ん、イーブンにしたいんじゃないですか。
自分が悲しんだらお前も悲しめってこと、
うん、なのかちょっとかまってほしいのかみたいな、
いや
いろいろ想像しちゃうんだよね、年上3個上だと、
うん、いや28歳だから25歳でしょ、うん、お前って、
うん、25歳、いやいやあるよあるある、さ私も情けない悩みとかたくさんあるのやっぱり。
いやいや別に情けない悩みあったとしてもさ、うん、そうか、うん、まあ25歳から見て28歳ってやっぱり結構大人で
見
なんか
見え
ミステリアスな部分も多いのか、うん、どうなんだ、しかしどうなんでしょう、
ね、3回目に出たとまだ多分ねお互い知らないことも多いし初めて知ることも多いと思いますから、
そうか、
それが悪い方のイメージ膨らんじゃったんじゃないかな。
なるほどね、うん、でもまあ言えることは本当にこれがきっかけで、
うん、
何別れるっていう風になるっていうのはまあ考えられないよね。
ないないないと思いますし、
うんうん、だからまあ、うん、そうだよね、仮にだけどもう本当にこれで連絡が来ないってなったら別にやっぱり理由はあるよね、
うん、そうだね、
うん、だからまあ分かんないけど、いやもう自分の気持ちとは反して無理やり止めるべきだったかって思う必要はないよね、メンチーさん、うん、
いや思います。
いや、でしょ、うん、いや僕はメンチーさんの気持ちすっごい分かるよ、うん、別に付き合ってる相手っていうのもさ言っても他人だからね、
うん、
だからその他人を家に入れるかどうかの判断っていうのはさその時々によってありますよ。
いやそうだ、しかも初めてまだお家には
来たことないんだよね。
ないだったらね、うん、万全な状態で呼びたいみたいな、
うん、
印象ついちゃうから
どうしよう。いや本当そう、いやだからもうね、一発目だった。なんかそうなんだよね、うん、なんか付き合ってんだからいいじゃんみたいなこととかって本当になくて、でその別にそれは付き合ってても仮に結婚してても、
うん、
だと僕は思ってんだけど、うん、他人だからね、
うん、
自分以外は、
うん、
まあ、その他人っていうのは何その血のつながりがっていう意味じゃなく他者っていうね、
うんうん、
でそれ
は
両親
だって
他者
じゃない、
そうみんな他者よ、
少なく
が家に自分と同じその家っていうのはさやっぱりすごくパーソナルな場所だからさ、うんうん、そこになんていうの想定してない 他者がいるっていうことのさストレスというかさ、それを判断するのはやっぱこっちだからっていう、なんかそれをいやいやいや付き合ってんだからみたいなテンションで来られるのは僕はすごく苦手だから、めんつゆさんの気持ちは分かるね、うん、掃除するの待ってるよとかいやいやそういうことじゃないんだよっていうことなんだよね。
そうそう、
うん、
準備したいよね、
まあ、気持ちもね、そうそうそうそうそうそう来るんだなって分かってれば全然いいんだけどねっていうのをまさにだから本当書いてくださってる通りで、
いや思い出したよ矢口さんの話聞いて、
お
私が会社早退した日があって、
あ
本当に体調悪くて、
うんうん、
で全部荷物置いて家帰って出先から、
うんうん、
そしたら夜に上司当時の五十何歩のおじさん、
うんうん、
おじさまだったんだけど、
うんうん、
持っていくよって言って
、いい人だ
会社から、そんだっての車とか車線で乗り物乗って行かなきゃいけないけど、
うんうん、
あるピンポンってきて8時ぐらいに夜の、
うんうん、
お疲れ様ですありがとうございますって言って荷物出してお大事になって言われて、すごい袋2袋分ぐらいのポカリと、
いい人だね、
ゼリーとかって、うん、大丈夫かみたいな、お大事になって無理すんなって言って、うん、でこれちょっと1個だけお願いはい、何ですかってトイレ貸してって言われて、
うん、
すごい嫌だった。
嫌だね、
ごめん、ほんとごめんなさいだけど、
うん、もう断れないしね、
ほんとすごい嫌でいろんな人に言った、
うん、その状況絶対断れないからね、
無理だよ、
うん、断れない、
無理無理、
ずるいわそれは。
初めて入れたおじさん二回りぐらい上の
なるほど、
ね、すごい嫌だった。
そうだね、うん、まあそういうでもほんとまさにそういうことよね、うん、やっぱりパーソナルの場所だからね。
言ってくれれば気持ち作れたのに、来るときに10分でも20分前
って
まだね、まあ、そのずるいなっていう感情芽生えた、
切羽詰まってたんじゃない。
そうだから、そうだって切羽詰まんなきゃ言わないもんね。
いやそうだって生きていく選択肢だってあるけど、うん、じゃない急に来ちゃったんだ
よ。うん、そうだろうね、うん、言ってあたって意地悪だなとも思った。そんなつもり相手にはないんだろう
けど、いやないない、いや急になんだよ多分、仕方ない。でも分かる、あの嫌だなって気持ちを持ってしまうのはもう致し方ないし、うん、自然だと思いますっていう。
ごめんなさい話戻りますけど、ちょっと3日はさ、
うん、
長いよね。でも
どうしたの、普通心配になるもんね。3日
だったら、もしかしたらショックすぎて川にスマートフォン投げた可能性もあるよ。
だいぶ感情的だね。
それぐらい燃えてたんだもん。でもだいぶだよね本当に。
そんなに嫌か、家に行け入れないことが。
まあ、昔か、もしかして昔何か大きなことがあってそれと重なっちゃったって感
じ。だからさ、それさ、昔なんかがあったのはどうでもいいんだよ別に、うん、私にめんつゆさんにとっては知ったことちゃうからっていうさ、
だ
から
それ私にやられて言われても、
そうそうそう、だから別にまあそれはいいよ。でもさ、そこに寄り添う寄り添わないっていうのはめんつゆさんの選択であって、うん、むしろ寄り添ってもらえてることに感謝すべきことだと思う。
そうそうそうそう、
本当にどうでもいいことだからね、
うん、
本来ね、
うん、
だからそんなの知らないよね、仮にあったとしても、うん、って思っちゃうけどね。
まあ、最後別れたくなったのでしょうかというところですか。私はそんなことないのか、一切ないのかなと思います。
まあ、これが理由ではね、これが理由ではね、
好きです
ね。いやでも3日連絡よこさないってさ、もうなんかちょっと終わりにしたいのかなって僕だったら本当思っちゃうけどね。
いや、された側は思うよ
ね。そうだよね、うん、でも
自信なくなるわ。
でも
これでみたいな。
でも違うのかな、
これで3日なくなったら今後何か起こりうる。そうです、喧嘩が1回もないなんて私は思わない
わけ。いや確かにね、うん、
これで3日だったらこうなった場合はじゃあ1ヶ月ぐらい返事
可能かな。確かに確かに、うん、確かにね。
で不安はあるから
確かにね、
話し合いはしていただきたいですね。ぜひね、話してほしいですね、彼氏に。
うん、
気持ちの言語化できるのか難しいけど。
そうだね、難しいね、うん、25歳か難しいね、
うん、
年の差っていうほど年の差でもないからな、3つなんて。
いや3歳は3、いやちょうどでも25難しい年だなって思う。いやいやいや、社会に出て3、4年目でしょ。28歳の人はやっぱ大人に見える節はあると思う。
あるか、僕25歳ってなんだ、社会人何年目って言ったっけ。
僕に基本ストレートいったら21で入るのかな、22かな、
まあそんぐらいか、うん、じゃ22とした時に3年目の時に6年目ぐらいの人見るってことか。
そうだね、
いや変わんないでしょ抜いたなって思ってたよ3年目の時6年目の人見てた
いや、まあ難しい。私は結構プラスマイナス1歳でも、
うん、
どうしてもその、
まあ、人にもよるかもね。
年功序列で働いちゃうから私の頭の中
で。あ、そうかそうか、うん、
できるできない置いといてね、仕事やっぱ何がしかこう丁寧にしなきゃなみたいな。
まあまあまあ、それはそうだけどね、それはそうだけど、うん、なんかそんな別世界っていう感じがするかなっていう。
いや、それぐらいめんつゆさん
が
進化化
しちゃってて、すごいこう見せてる。
そう、
昨日さ、
うん、何でしょう
ふとなんか思って、あの琴の葉の庭ってわかる。
その葉の庭、
うん、映画
新海さん、
ね、あ、そうそうそう、うん、なんかあれ40分ぐらいだからなんか軽い気持ちでユーネクス見ててさ、
うん、
あれは主人公は男子高校生で15歳1年生なのよ、
うん、
15歳で、この雪乃先生は27歳とかいたかな。
わお、
だからさ、これってさ、あの、改めてすごい年の差だな。
いや、そうだね。
いや、年の差というか、その環境だよね。環境の、まあ、先生なんだけど面識はない先生だったから、たまたま同じ学校だったってだけなんだよね。
あ、同じ学校ではある。
そう、でもだから、まあ、先生っていうのはまあ後から知ったことだから、うん、まあまあ一旦そこは置いといてさ、
うん、
15歳の高校生が、まあ、27歳の、その新宿病院の東屋で会う、
うん、
ミステリアスな女性っていうとこなんだけど、うんうん、まあ確かにその世界が見えないのは分かるよ。だけどそれがこう恋愛に発展していくっていうのはどういう気持ちなんだろうなっていうのを昨日ちょっと見てて思った。
なるほどね。
もうはるかにその雪乃先生の年齢を超えた今考えてみると、当時見た時は雪乃先生より年下だったからね僕は、
うんうんうん、
不思議だなって思ってた。おっかないなって、おっかないなというかどういう感じなんだろうな。
どうなるんだね。でもやっぱ、うん、アタック先にするのは年下の方なのか。
うん、
その映画の時は どうだった。先に恋心芽生えたのどっちだろうみたいな。
いや、先がどっちかっていう描写はない。基本的に主人公は男の子目線で描かれるから、うん、その時雪乃先生がどう感じてたかっていうのは分からないし、
なるほどね、
雪乃先生が恋愛感情があったかっていうのは結局最後まで分からない。
あ、そうなんだ。
そう
なんだ。
まあ、明言はしてない。まあ、あったんだろうねっていうぐらい。
ああ、そう。
あ、まあ、あったんだとは思う。あったんだけど、うん、多分、うん、そう。でもやっぱその先生っていう葛藤はあったんじゃないとかね、いろいろ。まあ、しかも恋愛っていうのは分かんないね、
うん、
だ、その そうだから不思議なんだよねって思ってた。
なるほど。
ほんとさ、くっさい言葉選びなのよ。僕大好きなんだけどね、そう大好きなんだけど、しかもなんか小説も読んだよ。小説のボリュームあって、もうちょっと、あの長いんだけど、いいラブホのシーンとかいいシーンがあるんだよね。
ラブホ
テルのシーンがね、雪乃先生がね、なんかチャラい男とラブホテルに入るシーンがあるんだよ。これ結構衝撃的だと思うよ。
最悪や。
これ結構衝撃だよね、映画しか見てない人だとびっくりすると思うんだけど。
だって高校生からしたらラブホテルなんて、ちょっとやっぱり一段階
入れない、入れない、店に入れないから。
あ、そっか。
そうっていう、あの、はい、主人公素敵なシーンなんだけどね。
見ちゃったんだ。
素敵な、いや見ない、主人公は知らないところ
で。あ、知らないんだ。
そう、
うわ
っていう、まあまあそれあるんだけど、まあそれぐらい僕は好きなんだけど、本当にね、もうちょっと恥ずかしくなるぐらい臭いセリフだなって思って、いい、
聞きたいよ。
ちょっとこう車に構えて見てたんだけど、もう最後のシーンはもうどんなにもうしらけて見てても号泣しちゃうっていう負ける
感じ。それ最後のシーンで流れるセリフなの？
いやもうずっと終始臭い。
あ、
そうでもいい、ね、うわ臭い臭いって思いながら、臭い臭いって思いながら、うん、まあ、見てるの嫌いじゃないから。いいね、なんだけど、いいね、最後の雪乃先生が号泣するシーンがあるんだけど、うん、あの人よ、あの花沢か、花沢。
あ、そう。あれね。
あのなでこの。
なでこのね。
これね。
うん、
そう。
甘い
の声優さんなんだけど、
うん、
が大泣きする、大泣きする。今までその感情を見せない先生が。
うん、
そう、弱みを見せるっていう、まあ、印象的なシーンがあるんだけど、もうそこの一瞬を見るために割とその30分ぐらい見てるから、これまでもうほんとそこ来るたびにもうなんかすごい負けた気分で泣き、
あ、そう、
うわ負けたと思いながら一緒に泣いてた。
すごい、琴の葉の庭で Google 検索したら、
うん、
サジェストの一番より気持ち悪いが出
てきた。いやね、いやすごいわかるんだよ、やっぱその危うさっていうのはね、すごく感じる、うん、でもそこがまた魅力の一つなんだとは思うんだけどね。うん、だこれだから、そう難しい問題であるよねとは、うん、
まあ感じ方次第たった3歳と考える人もいれば、
うん、
やっぱすごい大きな壁を感じる人もいるんだよね、
うん、
3年
それを見終わった後に、うん、まあちょっといいなと思って君の名は冒頭5分ぐらい見たけど、やっぱ君の名はの方が僕にとっては毒々しくてちょっときつかったね。
私見たよ君の名は。
いや君の名はなんて僕映画館で5回ぐらい見てるから。
あ、そう、
もうやっぱあのラッドインプスのあの、
あ、
曲の使われ方がもう好きすぎて、
はい、あ、そう、
最高に好きな映画だけど、やっぱりね、もうなんかその作者のフェチが見えすぎちゃうって、ちょっとなんかここまでなんかこう、うん、なんかやんなくていいのになっていう。
なるほどね。
うん、すごいきつさを感じて途中で見にやめちゃった、
うん、ああそう、
うん、
あ、そうな
の。まあ好きだけどね、まあ、改めてまた見たいなと思った、
うん
うん、いいからね、いい映画ではあるんだけど、はい
はい
って感じ。
お返事はね、ごめんなさい、ちょっとご紹介遅くなっちゃったと思うんですけど。
そうだね、いやもうさすがに帰ってきてるかどうかしてるよね、うん、
まあ、もやもやする気持ち非常に、うん、あなたは悪くないという、
いや同じ気持ちですよ、うん、本当に。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、またあの状況変わって何かあったらね、いつでもお便りくださいね。
はい。
ありがとうございます。ということで、じゃあもう一ついきましょう。
はい。
ラジオネームゆさん、女性25歳、はい、公務員。
うん。
なべさん、やぐさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。学生の頃から長く静かに聞いておりましたが、なべさんの新居の家賃からの流れで、
うん、
指輪などの備えとして300万くらいじゃないというお話で、
うん、
矢口さんが300万という価値を見出せないから向いていないなと思うと言っていた件で、うん、物申したくなってレターを送ることにしました。
ありがとう。
この件に関して結構この後もあるよね、
うん、そうだ
結構あったなって思った、
うん、
なぜなら私が数百万の指輪とか身につけるの怖いし、せっかくお金があるなら家建てるとか旅行に使いたいなって思ってるタイプなので、
うんうんうん、
プロポーズにおけるお金の価値を重要視しない人は他にもたくさんいるのではないかと思ったからです、
うん、
矢口さんは娘の猫ちゃんもいて一人でお家を買って暮らすビジョンも終わりなので、かっこ私もあるので、
うん、
こんなことを言うのも恐縮ですが、矢口さんに、会うような人も絶対いるのに向いてないなと諦めてしまうのはもったいないと思いました、
うん、
とにかく、とにもかくにも矢口さんと鍋さんが幸せなら OK です。
あ、
いいね、
あの
幸せならOK です。あれね。
なんで、愛子様だったっけ、
あのね、
結婚された時のね。
こういうふうに思っている、うん、人がいたら、いることを伝えさせていただきました、
うん。
なかなかと失礼しました。これからも楽しみにしています。ということで、
ありがとうございます。
いや、嬉しいですね。
そうね、私、あの、そうね、話 しましたね、結婚指輪の予算どれぐらい抑えてた方がいいのか。
うん、その後ちなみにそこ進捗あったんですか。
ん
その後そこ進捗あったんですか。
進捗はあったね。いろんな人にやっぱ話を伺うんだけど、300万は高いっていう結論が多かったね、結局
指輪。
うん、
ああそうなんだ、
うん、まあでも
150万くらい、
高くて150万とかだったね。
高くて150万か、
うん、聞いた話だった。
なるほどね、
うん、あとはもっと高い結婚指輪ってあるんだって、名前忘れちゃったけど、
うんうん
うん、そういうのが欲しいっていう子だったら大変だったね。
そこが多分ミニマム300万オーバーとかの話だよね、多分ね。
どうやら本人の話でもその気はなさそう。
あ、そうなんだ。僕はそこがもう基準なのかと思ってたな、割と、
うんうん、
でも割とそこは違うんだね。
で、欲しいやつはあるみたい。
そんな話してんだもん。
うん、
何どこの何とか
忘れちゃった。
何ってか、どこってい
う忘れちゃった。
忘れちゃったか、
うん、本当に忘れちゃった。
あ、
お金かかない。
でも150ぐらいで考えてるんだ、なんとなく。
いや、どうだろうね。なんか値段は多分覚えてないな。
そうか、
うん、そうそう。だからまあ値段の人なんじゃないなとは思う。欲しいのビジョンがあるんだって、こういうのが。
うんうんうん、まあそうだね。
そんで分かりやすいけど。
なるほどね。
まあもちろんあるよね、いろんな人にさ聞いたんですよ、結婚指輪婚約指輪どうしてたとか。やっぱ指輪は休みで抑えて他に使うと、結婚式を使って盛大にするみたいな人も何人かいたし、
うんうん、
あのそもそもそうね、そのデザインで買ったみたいな、
うん、
値段としては別にもっと高いのたくさんありますよみたいな中でデザインで買ったって人もいるし、
うんうん、
こういうのおすすめだよみたいな、ノーブランドだけどダイヤの大きさがこの大きさでいくらだよみたいな。
なるほどね。
オーダーメイドというかノーブランドみたいなやつ、
うんうん、
我々はそれにしたよみたいな人、
うんうんうんうん、
いた中で私がたどり着いたのはやっぱり値段は頑張りますと、欲しいものがあった、
うんうん、
やっぱ生涯を通してつけるものであれば、なんか思い出した時にこれ本当は欲しかったんだみたいな、もっと欲しくないから、うん、できるだけ欲しいやつあげたいな、
うん、
やれる範囲で。
そうだね、うん、まあ、物の価値は人それぞれだけど、やっぱりその特別なものであるっていうことが何より大事だよね、
うん、
だからそこにまあ値段が関係する人もいるだろうし、うん、値段関係なくっていう人も当然いるだろうし ね、 うね、なるほどね、うん、
だから欲しいやつを買いたいな、
うんうん、
自分が選ぶとかじゃ、これがいいとかじゃなくて、
うんうんうん、
これつけてほしいとかじゃなくて。
なるほど。でもやっぱダイヤの大きさとかが 大事なんですかね、一つは。
まあ、気にする人は多いでしょうね、
やっぱり人の結婚式とか、うん、まあ、そういう叱るべき時に、まあ、そういう指輪をつけるわけじゃん、二重使いをしないわけじゃん、
うんうん、
そういう時に見て比べるのかな、隣の人よりダイヤ私小さ い、 い、
まあ、比べる人もいるだろうね。
そう、
車乗りの人とかよくそういう話聞くけど、ね、
なるほど
ね、俺はこれだ、相手はこれだ、だからどうだって。
なるほどね、
うん、
まあね、だからね、そこがね、僕のね思ってる難しいところで。
いや、わかります。
僕はね、
うん、
またこれ言うことによってい
や、いいですよ、ラジオたる
ざわつかもしれないけど、
ラジオたるラジオ
やる。その指輪を持つ、指輪を送る、うん、指輪っていうもの自体が、
うん、
あ、婚約指輪、婚約指輪、結婚指輪どっちがんだっけ、どっちがダイヤの大きいやつ。
婚約指輪じゃない、
ハリー・ウィンソンとかいう、そっち婚約指輪、
おそらく。
そっち、それそのもの自体が、うん、僕は見栄の象徴だと思ってるんだよね。
まあ、そう思ってる人は少なくはないと思います。
だから持つんだったらマックスいかなくていいだっていう気持ちはちょっとある。いや、
思うよ、私も。
そうだよね、
もう思う、
そうだよね、
うん、
だって
妥協、そこ妥協すんのみたいな。
そうそうそうそう、うん、そう、そこにちょっと不思議な感、うん、だから別にな、まあ、だから特別な思いがあるとかは分かる、
うん、
だけどそのなんていうの、さっきなべさんちょっと言った、そのダイヤが、
うん、
あのノーブランドだけどダイヤが大きくなるよとか言うのっていうのはさ、
うん、
それとなんかダイヤの大きさっていう見栄だよねっていう、
うん、そうだね、
ねっていう、その結局見栄を張りたいんだよね。で、僕は見栄を張ることにお金を使うことに本当に価値を見出せないから、だからもうなんなら指輪ってものを値段とかじゃなくあげる渡すっていうことに対して疑問がある、
うん
うん、っていうことなんだよね。でもまあ別に確かに、いやでもあのゆうさんが書いてくださってる通り、あのそうじゃない人も当然中には
いるいる、
ね、僕と同じようにそう思ってくれてる人も当然いると思うから、うん、まあ、僕がそういうふうに言ったのはちょっとあのふてくされてるところもあったね、僕にはね。だその僕にはそんなに、うん、あってね、なんかそういうのもあったかもしれない。ちょっと恥ずかしい、ひねくれてたねっていうのは、あの素直に思
いました。いやでもそれでも私がなんかある程度いいものを渡したいって気持ちもあるわけ、
うん、
それがなんでかっていうと相手のためよりは自分のための部分もあって、
う うん、それを渡せたっていうて
こともあるし、なんかじゃあ例えばさ3000の指輪渡したとするじゃない、婚約指輪としてね、うん、そしたらさ私がいないところ多分周りが指輪何もらったの、ね、3000の指輪って言ったら大丈夫その彼氏みたいな、
まあね
っていう会話でなりうるだろ、
まあありえると思う、
本人的だといやそんな心配いらないですよっていうこともあるかもしれないけど、自分的にはそれはそれちょっと嫌だな、
いやわかる
思う、
そうだね、うん、いやあのねなめさんすごいいいこと言った、うん、本当そうなのよそうなんだから僕がそれでいいからって、
うん、
その他の人がどうかっていうのは分からないし、またその人の人付き合いがどうかっていうところもあるから、うんうん、だからもうめんどくせえじゃん、
いやめんどくさいし、これもだ結局見えみたいなもんだろ自分を守るためにそうしてるの、うん、
いやそうなんだよね、だから自分はそういうのバカみたいって言ってるけど、やっぱ全くそことこうね切って生活することできないよねっていうのもあるよね、
だし分かんないよ、婚約指ってずっとつけるもんなんでしょ多分、知らないんだけど、
ずっとはつけないでしょ、
え
指輪ゴツゴツだね、ずっとはつけないよ、
えそうなの、
あんなんつけてたら引っかかってしょうがないじゃん、
いつつけるの、
あれだから結婚式とかなんか素敵なレストラン行くときとか、まあまあ日常使いしてる人もいるかもしれないけど、
そうなの、
毎日じゃないよ、
あ そ, う
だ、そっちはもう一個の方でしょ、あの
結婚指輪の方
かな、
あそうなんだ、
そうだよ、そっちはシンプルなさ、
い
まあまあダイエットがついてると思うけ ど、ね、別に
いや確かに、
うん、
あそういうことか、なんか男の人とさ結婚指輪とか見るとついてないなと思うよ、確かに、
てか男性なのにあんまりそんな宝石をつかない、宝石、うん、そうだ、
ね、あんまり知らなくて、
うん、
そうね、難しいよね、手に身に結婚指輪ってなかなか本当に相手の目線気にしちゃうなって思う、だってさ私高校大学の時さ音楽やってたじゃない、うん、曲がりなりにもね、人のギターの良し悪しとか気にしないも
ん、
ね、
うん、
自分が使ってるギターより高いギター使ってる人たくさんいたけど別に憧れもしなかったし、
うん、まあだから
ね、いいな、
人によるんだよね、うん、ちなみに結構その指輪ってさ薬指につけるってことは知ってんだけどさ、
うん、
どっちの薬指、
左手じゃない、
左手なんだ、確か
え右だった
っ、右なのかな、いや左なのかな、分かんないよ、うんうん、でもさ普通に、まあ、僕はねあの指輪は普通に好きで自分でつけるけど、うん、僕はねあの小指か人差し指しか絶対しないのよ、でもさ普通に何で言
うの、それ、ね、メロイックサインするか
って
こと、
何メロイックサインって、
こういう
メロイックサインっていうのそれ、
あ違うんだっけ、バンドとかでよくやるじゃない、
ああ
メタルバンドの人とか、
メタルポーズ、
うん、
はい、何ポーズって言った、
メロイックサイン、
メロイックサインっていうんだ、
うん、
いや分かんない、それ知らなかった、そういうんだ、
うん、あこれね、はいはい、すいません、はい、
うん、いや同時にはつけないから、うん、でもそう だけどさ普通に何そういうファッションとして薬指に指輪してる人もいるよね、男性とかで、例えば
いる？
いるいる全然いる、てかもう何なら3もう全部近くつけてる人もいるよ、
あそう
そう、でも、まあ、デザインとして明らか違うなって分かるけどね、
うんうんうん、
そうだから何か何ていうのその難しいよね、その何を持ってとか、だからすごい骸骨みたいな結婚指輪にした場合だとそれを薬見つけてても周りはそうは思わないかもしれない、
ね、また他にいたのはさ、バイトしてる時に独身の40代ぐらいのおじさんがいたんだけど、
うんうん、
結婚してないのに結婚指輪つけてるぽいのね、
うん、
まあ、人が多分いろんな人が見たら結婚してんだって思うくらいの左手の薬指でつけてた、
うんうん、
あれ結婚してるんですかって、してないよって言う、もう何つけてるんですかって言ったら、つけてた方が仕事がうまくいく、
まあそれはあると思う、うんうん、まあ、今
やっぱ社会的信用がつけてると上がるっていう場面もあるらしい、
昔はな、
うん、
まあ、今もあんのかもしれないけど、
いや私は思わないですけど、
うんうん、まあ当時はあったんじゃない、うん、ね、だってその結婚してないと出世ができないみたいな、なんかさ冗談じゃなくそういうのあったらしいじゃん、
そうそう
ね、
そうそう、
だからまあそういう時はあるんだろうね、うん、本当にね、
はい、
いやでも僕はあの別にその文化自体を否定したいわけじゃなくて、やっぱ僕がっていうことで、うん、やっぱなんかいろいろ考えるとなんかそんなに向いてるタイプではないなんていうのは素直な気持ちとして思う、やっぱり、うん、なんかその素敵だなっていう風に思えない状態で、
うん、
そういうところに足を踏み入れるべきじゃないなっていう、
いやそれはそう思うね、もらった側もなんかスッて喜んでいる
か なんかね、
そうそう
そう、でも別になんかそれをバカにしたいとか、うん、なんかそれを下に見たいとかそういう気持ちも一切なくて、うん、むしろそれをそうなんで幸せに受け入れられる方が僕はすごいいいことだと思って、うん、自分がそうなれてないっていうことに、まあ、ちょっとしたこう劣等感みたいなのもないわけじゃないからね、そう、だからその前提でっていうのはあるんだけどね、 でもそうだね、確かに家をねっていう風にね言ってくれる人がいたらいいなっていう。
そうね、
じゃね、
うん、
はい、ありがとうございま す, です本当にありがとうございます。すいません、なんか恥ずかしいです、なんかこんな拗ねたこと言っちゃ
う。大事だと思います。
僕がね、
うん、
前回ね、まあ、今も言ってたかもしれない、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで引き続きね、恋の悩みだって恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォーム、もしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、 nakachi のスペラナブさん
nakachu です。
お便りお待ちしております。
はい、というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、
うん、
なんか出張に行くことが多くて最近いま、
うん、
だに馴染めないなっていうのがあるんですけど、
はいはい、
なんかさ、皆さん食べてるじゃん、新幹線の中でお弁当、
お
駅弁っていうの、
うんうんうん、
本当にあれ美味しいのか、美味しい駅弁って
、僕結構好き。
なんかそもそもご飯冷たい時点でなんかさ気持ち悪いんだよね。
ああ。
だしさ、出来たてを食べるじゃん、よく、うん、居酒屋とか、うん、飲食店で、
うんうん、
全然そっちの方がうまくないかなっちゃう。お肉とか
確かに、ね、確かに、ね、
あれはさ、多分新幹線食べてるから美味しいだけで、おにぎりでも一緒なんじゃない？
あ、でもさ、なんていうの、こうしめ鯖とかそういうちょっとお魚系の、
あ、マス寿司
ね。そうそう、マス寿司とかね、うん、そういうのはまあ美味しい。
まあそれはわかる。
でも確かに僕ね、なんか焼き鳥丼みたいな、焼き鳥弁当、焼き鳥入ってるお弁当とか結構好きなんだよね。でも確かにあれあったかくないのか、いやあんま考えたことなかったけど、
いやいや、お肉とかもなんかボソボソ
して、パズパしてないよ多分。でもあったかいのか、あ、冷たいのか、
あったかい方が美味しい。
それあったかい方が美味しいな。
そうそう、もしかしたら好きやで食べたら美味しいかもしれない、焼き鳥丼みたいな。
そうだね、うん、まあそうだね。でもまあ、でも確かにそのなんていうの、もっと美味しいものはあるっていう上で食べてると思うよ、う
ん、
これがもう最上だとは思ってないとは思うけど、
まあ、あれかお祭りの
食べ
行きみたいなもん
か、せっかくならみた
いな、
あ、そう、まさにそうなんです、
雰囲気、
そうそうそう、それはそうだと思います。
だからみんな結構言えないんだろうなと思って、駅弁食べてきた人たちは今更になって美味しくないよ、怖いんだろ
う。え、でもさ、
海外働いて食べてきたから、私は変わりに
美味しくないっていうことはないよ。
美味しくないんです、
美味しくないってことはない。
確かに、私言われてドキッとした。マス寿司は別にあったかくないから、うん、そもそもどこで食べても、
そういうのもいっぱいあるよ。
それをちょっとひとまとめに駅弁って言っちゃったのは申し訳ない、
うんうん、
お肉系。
いやでも別にまずいなと思ってみんな食べてるわけじゃないと思うよ。だからその最も美味しくはないよ、そりゃ。もっと美味しいものあるだろうよ。でもさ、そんなこと言ったらそうじゃん、マクドナルド美味しいねって食べるけど、マクドナルドがこの世で一番美味しいものってはさ、うん、思ってない
わけじゃん。まあまあね、まあ、多分でもみんな思ってるよだったなってなってる。多分駅弁食べた時絵的に美味しそうだな、どうしても。
あ、いや、お弁当のポテンシャルってその程度じゃないかなって。
まあ、いや、まあそうだ、だろうな、
お弁当のポテンシャルは、なんて、お弁当でいけるところまでいってると思ってるよ。だから、あの感じで食べる、いや、そうでしょ、あの感じで食べるマックスで、僕もっともっと全然おいしくない、剣道の大会の時とか配られるお弁当とか、本当おいしくないのあって、
あれはでもやっぱり新幹線の中で食べてるかの最高の味付けみたいな、あんな家で食べて全然おいしくないんだから。ああ、レンジ
できるね、でも。いや、まずくない、いやいや、ちょっとそれは違うな、ラベさん。それは違う。
まずいとは言って
ん、うん。いや、でも美味しいよ、家で食べても。全然。美味しいと思う。いや、コンビニで、うん、
そう、思い出ありきじゃない
でも。コンビニで、チンしても OK。方や、
うん、
VS ね、コンビニお弁当チンして OK、うん、VS
初めて食べたやつ、
何でもいい何でもいい、うん、もう全国のコンビニに売ってるお弁当で、う
ん、
それ
好きなやつ選んでいい、
そう、好きなやつをレンジでチンして OK、うん、VS、うん、あのもう世界、日本の駅弁かっこレンあのチンしちゃダメの戦いにおいて多分勝ち目ないよ、コンビニ弁当は。多分
それはそう思う、
そうでしょ。だとしたらもう弁当界ではもうトップクラスでいることはまあ
事実。いやいや、オーベルジーヌの方が美味しい、圧倒的に。
あ、まあ、いつはカレーのやつね。
そうそうそう、
まあ、それはカレーの好みにもよるな。もちろんそれはさ、だからさっきも言ったけど、うん、マックスでないことは事実だとは思うよ。もっと美味しいお弁当も探してあんのかもしれない。でも、まあ、お弁当界の中ではかなりよりすぐりがだってお金かかってるからね、
うん、 なんかごめん、わしの中で駅弁っていうものをこう神格化してるのか
も
し
れない。うん、ナミさんだけじゃない、そんな。誰もそんなこと思ってないと思う。
うん、高いのよ駅弁です
。高いよ、だから、うん、ミニマム2000円とかですね。下手したらもう 4,5,000 もっとするのもある
よ、ね、安いやつもあるけど
あるね、
買わないでよみたいな、
何、うん、かカニとかのやつとかあるけど、ほんとすごいよね、いくらする
んだっけ。だからもっと美味しくあれと。
まあまあまあまあまあね、まあまあもちろんね、コスパっていうので考える、
箱に詰めてる分値段が高いんだろうなっていうのは。
でも僕さ、コンビニ弁当って本当に美味しいと思えないから。
米だね。
コンビニ弁当は。あ、まあ、そういうのもあるかな。かそれと比べると全然美味しいと思うけどね。値段の価値あるん
だ。まあ安いけどね、確かに。
うん、まあもちろんだからその、よりけりだね。うん、駅弁にも、まあ、あるからね、多分ね。外れもあれば。
いや、それで本当に。蓋を開いてみたら、そんな、こんなかみたいなテンションになる、毎回。
ああ。
やっぱ陳列がずるいよ。
まあね。
あれはちょっと景品表示、表示法違反。
まあ、そのパッケージとかちょっとこの何木っぽい感じの
すごい立体にできてるし、あの弁当蓋開けてみたら結構平たい。
まあまあまあまあ、そういうのもある。
だからお弁当ってやっぱ大事なものだね。コンビニ弁当はお弁当じゃなくてあれコンビニ弁当だ。
なるほど。
やっぱピクニックとかの思い出とかよぎるわけ、お弁当って
。はいはいはい。
手ごみにね、さて作られたものたちが蓋開けた瞬間彩るイメージがあるから、
まあまあまあまあ、だからその値段で楽しみにしたけど裏切られるっていうことはまああるのかもしれないね。でも全部ではないと思いたいよ、それは。だからダメさん全部のお弁当駅弁試してみてる。
そうそう、
いずれ出会えるよ、これだって。
写真撮るで次。
そうだね、うん、で毎回つけてほしい、鍋さんスコアを2.0 みたいな、リピなしみたいな。
とりあえず鍋さんのポイント
つけて、そうそうそうそう、つけてほしい、うん、
ちょっと期待すぎてるな、
駅弁、うんうん、それはあるかもしれないね、うん、まあまあわかるけどね。
だからあれは芸能も悪いわ、おいしそうに食べるから。
あ、芸能ってそんな駅弁特集みたいなやってんだ。
たまにやってない？なんかロケ番組とか。
うん、いやもうそうなんだ。
ぜひ皆さんおすすめの駅弁、東京都内で買えるやつか、品川駅、東京駅で買えるやつ
か。そうだね、確かにね、
うん。教えてください。
はい。
ということで本日以上でございます。また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。